ですね、先週はお祝いありがとうございました。さっき風の引きミニコンサートの映像を見ていただいたんですけれども、ダイジェスト版を見ていただいたんですが、その他に、笹栗荘のデイケアサービスですね、笹栗町にありますけれども、そこでコンサートをし、また一つ画材とですね、病院でコンサートをいたしました。で、いろいろパートナーの方にはですね、いろいろメールでもお伝えしたので、ある程度の気になっていると思うんですけれども、とても神様はですね、2つのコンサートとも働かれまして、たくさんのですね、そこで祝福をですね、受けることができました。で、私は歌詞を出したりですね、映像を出したりしてて、ちょっとあまり後ろの方がこう、見てる方がですね、こうコンサートを聴いている方々の表情がまだよく見えてなかったんですけど、歌っている方がですね、言っておられたのはその喜びの歌ですね、ちょいとか、それから特に主を喜ぶことは力ですって、さっき今歌った歌とかを歌うときにすごい表情がですね、変わって、皆さんこう喜んで聴かれたということで動きが出てきてですね、で、やっぱり主を喜ぶってことにすごいこの神様の力が働いておられてですね、こう人々をこう変えていく力っていうんでしょうか、私たちの変えていく力があるんだっていうことをですね、すごく感じたということを言われてましたけれども、本当にですね、コンサートの前と後で表情も全く変わってしまったりしてですね、たくさんの恵みを受けることができました。で、精神科の病院で、しかもその閉鎖病棟だったんですね。で、そこにいる方々というのは症状が重い方々で、そして、外に出れないわけなんですけども、私たちにこうそこに行かせていただいてですね、本当にこう歌わせていただく、コスプレ歌わせていただけたということはすごく感謝だなと思いました。で、歌った時にですね、皆さんこう手を叩いたり喜んでくださったりしたんですけど、それだけじゃなくって、職員の方がこう感想を聞いたらですね、なんかこう喜びが来たとかですね、心が温かくなったとかですね、踊りたくなったとか、いろんなこう感想を言われたんですね。で、職員の方もなんか普段そういうことをこう言わない方々なので、なんかすごい驚いていてですね、こうすごい喜んでくださいました。で、またですね、ぜひ来てほしいということを言われまして、で、ぜひですね、また他にもそういう塔というのがあるので、ぜひまたですね、いろんなところにこうまた続いてですね、行かせていただきたいなというふうに思っています。ぜひですね、またお願いください。また今度ギフツがですね、殉教センターの時にギフツが来られますけれども、その時にですね、また日程がありましたら、ね、行っていただくかもしれないんですけど、主に期待してですね、また行っていただきたいと思います。ネタライフでその賛美会が立つということにも大きな御心があると思いますし、神様の大体その、福岡全体、また福岡県全体、また九州全体にさらに広がっていくポイントではないかなということですね、太宰府に関しては思っております。本当に皆さんのお祈りをですね、ありがとうございました。あと先週ご紹介するのを忘れてしまったんですが、子ども病院で感謝状をですね、いただいたんですけど、先週感謝状をそこに置いておいたんですけど、皆さんにこっちで持ってくるのを忘れてしまったんですが、長くボランティアですね、してきたことの、対してその感謝状ということで、中ぐらいの団体がいただいたんですけれども、本当にこう、感謝でした。また子どもたちを通してですね、入院している子どもたちを通してくださったんですね。一人一人に渡されたんですけど、すごくですね、感動して、ですね、感謝の時でありました。また子ども病院、来年1月からまた新設、新しいですね、場所に移ってスタートするわけですけど、そこにもですね、またさらに行かせていただきたいなと思っています。お願いください。御恋神話が出てますので、ぜひですね、また見ておいていただきたい。今回はシリアのですね、シリア情勢の非常にこう厳しい状況がありますけど、その言葉に言っています。あと、シネルボイというのは勉強がですね、学びがなされているんですけど、自己像、セルフイメージ、正しい自己像を持ち行動するということで、 新井先生がですね、まばしキリスト教会の新井先生が講義をしてくださっています。ぜひ今もですね、見といていただきたいと思います。アメリカ選挙 の、 報告が出てますので、ぜひですね、見といていただきたいと思います。それから、大動脈狭窄症からの回復ということで、愛知県の方がですね、博士に載っていますけれども、ぜひですね、名古屋教会の方でしょうかね、見ていただきたいと思います。いろんな証がですね、載っていて、癒しが起こっているということですね、見ることができます。感謝します。それからジョージ・メイナーのですね、ブリストルの風っていう漫画がずっと連載なされてるんですけど、ジョージ・メイナーが天に召されるところなんですね。ちょうど私たちの上でもですね、関係でもマーニーさんが召されてるとかされていますけども、ちょうど何かこうそういう時にこういう漫画がこうも終完結っていいますか、なってきて不思議だなと思うんですけども、またですね、見ていていただきたいと思います。そしてですね、今度2月の5日がですね、殉教聖会があります。毎年行われているんですが、今年水曜日ですね、26世人が殉教したのは水曜日だったんですね。それ今年ちょうど曜日がこう同じになったのと、あと河原友と私も、2月5日に結婚されたんですけど、やはり水曜日だったんですね。で、なんか神様は特にこの、俺の歩みが本格的になってきているということもありますが、特にこう殉教ということを語られて、私たちこうそのようになされてきたんですけど、選挙の中で殉教が起こってくるという時も近づいているということもありますので、ぜひですね、そのことを覚えておいてください。また今年も3年目ですか、その西坂公園ですね、彼らが殉教した26世紀が殉教した場所で聖火を持てることになりました。ぜひですね、持ち帰った方はですね、ぜひいらしていていただきたいと思います。またオンタイムでもやってますので、ぜひですね、インターネットでも見れますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。夜もやります。で、夜は違う場所でやるんですが、会館を借りてやるんですが、そこもインターネットはなされていると思いますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから、白馬、その時にですね、ギフスがとか各格差みたいに来られるんですけど、福岡にもですね、来ていただくかもしれないので、ぜひですね、お戻りください。また、お戻りになられた方はですね、献金していただければというふうに思います。いろんな、必要がありますけども、神様が導かれたらですね、来ていただいて、また、ブレナさんみたいにですね、立っていただきたいなということを思っています。それから、白馬キャンプはですね、2月の26からですね、28まで3日間あります。で、今年もその、彼先生を来ていただいたりして、賜物の特訓ですね、御霊の賜物、イエスとか奇跡とか予言とか、そういった9つの賜物がありますけど、それのですね、そういうような学びと実践の時を持ちます。またそれ以外でもですね、雪がですね、すごく綺麗で、たくさん、私はあまり雪は珍しくないんですけど雪が、ね、あります。そしてスキー、スノボがですね、できます。それから温泉もあります。その温泉もありますので、ぜひなんていうかこう、他別にその集会でなくても大丈夫ですので、大丈夫と言いますか、家族の方とか救われてない方もですね、温泉に行こうとかスキーに行こうとか言って誘ってですね、ぜひいらしていただきたいと思います。でもなぜか来るとですね、集会に出ないのにですね、救われちゃったりとかですね、いろんなことが起こるんですね、白馬というのは。なのでぜひですね、いろんな方々誘ったり、お友達を誘ってですね、いただき、自分は行けないって時もあるかもしれないですけど、その、お友達を誘っていただいてですね、していただきたいというふうに思います。そしてアメリカチームがですね、出ますので、またですね、ご意見ください。感謝と賛美リバイバルキャンプはですね、3月24日から、ありますので、29日までですね、24から29までありますので、ぜひ覚えておいてください。また、 導かれたらですね、ぜひ参加していっていただきたいと思います。最初の50名だけも確保してあるということなので、飛行機代がそこは安いと思いますので、早めにですね申し込んでいっていただきたいというふうに思います。子どもたちもですね、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオとかありますので、ぜひですね参加していっていただきたいというふうに思います。それから3月、同じ3月の日、3月の16日日曜日ですね、北部の北部九州サミット大会を太宰府館でですね行います。ぜひ今から覚えてお祈りください。またチームの方々はですね、今から祈ってですね、選挙のこととかですね、また祈っていっていただきたいというふうに思います。ですね、以上ですね。それから月刊誌が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。1月号ですね、これは神奈川県大和市の、虹ということで、友達姉妹が撮られたということなんですけど、ぜひですね、見ていただきたいと思います。産業協会の旦那健佐藤牧師のですね、いつも主にあって喜びなさいというメッセージがありますけども、ぜひですね解いていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、有名なペテロのですね、水上歩行のですね、箇所であります。水の上をペテロが歩いたというところをですね、こう書かれているところなんですけども、ちょっとご一緒にですね、見ていきたいというふうに思います。で、そうですね、2節からですね、続いて先週の続きですけれども、22節からお見せします、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られたとありますけれども、それからというのはその5000人の休息の後ですね、イエス様はすぐ弟子たちを強いて、強制って言いますか、強いて船に乗り込ませて、で自分より先に行かせて、その間に群衆をこう解散させてしまわれたんですね。で、どうしてそういうふうにされたのかっていうのはいくつか理由があると思うんですが、一つはですね、その当時イスラエルはローマのですね、属国であったわけです。で、そのイエス様が素晴らしい働きをしたんですけども、それを政治的なものにこう使おう、政治的な、イエス様政治的な目的にですね、イエス様をこう祭り上げてといいますか、政治的なリーダーとしてこう持ち上げてですね、そういった政治運動にですね、こう持っていこうとする人たちもいたわけですね。でそれに対してイエス様はもうすぐ解散させてですね、しまわれたということなんですね。そして弟子たちには船に乗って向こう岸に行くようにというふうに命じました。でここにですね、群衆と弟子っていうのが出てくるんですが、群衆と弟子っていうのがあるわけですね。で、クリスチャンも弟子と群衆というのがありまして、で、そして私たちは誰でも群衆なんですけど、そして誰でも神様は弟子になることをまた願っているわけなんですね。でもそれはもう選択であって、私たちはこう自由に、その自由っていうのは私たち一人一人に与えられています。でもその私たちが弟子になるときに、確かにその神様 の素晴らしい御業とかですね、生きた神の働きっていうのをこう見ることができる。そしてまたダイナミックな神様の働きっていうのをですね、弟子になることを通して私たちは体験していくわけなんですね。で弟子っていうのは神様にこう自分の人生を明け渡し、自分の計画を明け渡すので、なんかなくなってしまうとかですね、こうつまらなくなってしまうとかと思う方がおられるんですけど、確かにこう自分の計画っていうのはこうなくなるわけなんですけど、神様の計画っていうのはですね、豊かにこう開かれてくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして今はすごくドラマとかいろんなものでこう家族っていうことをすごくアピールするものが多くてですね、家族が大事だっていうその アピールするのが多いということなんですけども、確かに家族は大切にしなくちゃいけないんですけども、しかし聖書の言っているのは神を大事にしなさいと言われているんですね。ですから私たちが神様を大事にするときに家族も祝福されるんですね。そして神を大事にするときに家族も守られ、また勝利を取るということをですね、あらゆる面でですね、そのことを覚えていただきたいと思います。それは経済においても、お仕事においても、家庭においてもそうなんですけど、もちろん神様がまず家族のところに行って家族のお世話をしなさいと言われたら家族のお世話をするわけですね。いずれにしても主が第一であって、そして家族とか仕事とか他のことがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。主を大事にするときに私たちは勝利を見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。でここでですね、弟子たちはイエス様に追い立てられるようにしてですね、強いて船に乗り込ませて、先に行かせられているわけなんですね。そして23節、イエス様は何をされたのかというと、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になってもまだそこに一人でおられたとあります。でイエス様の歩みを働きを見ますと、非常に5000人の給食とか大きなことをされた後、必ずですね、退いて祈っておられるわけなんですね。イエス様 その働きの原動力っていうのはですね、いつも祈りにあったっていうことをですね、私たちは見えることができるわけです。ですからイエス様は神の子なんだから別に祈らなくたってですね、何でもできるし、ですね、パーフェクトじゃないかと思うわけなんですけど、でもイエス様は祈っていかれたわけなんですね。で私たちもクリスチャンにとって祈りっていうのはですね、すごく重要な意味があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして祈って神様の御心に従っていくっていうのは、霊的なことでもありますし、そして実際的にはですね、重要なポイントであるっていうことを覚えていただきたいと思います。時計はちょっとします。死を恐れることは、あなた方の日を長くすると箴言に書かれていますけれども、命を延ばすというふうに言われているんですね。ですから健康とも関係があるわけです。で私たちが祈って神様に従っていくというのは、実は健康とか命が延ばされることでもあるわけなんですね。で、普段の健康管理をきちんとするとか、そういうことはすごく大事なことなんですけど、中心は実は霊的なことであるということなんですね。ですから皆さんですね、私たちが御心を行い、使命を行っていくならば、使命が終わるまで私たちの命を知ってますね、失われることはないんですね。ですから御心を行うっていうことをですね、求めていきたいというふうに思います。そして罪を離れですね、そして神様の御声に聞き従うっていうことが、私たちの祝福されていくポイントであるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で祈っておられたんですね。で祈るときに私たちは力を受け、祈るときにですね、解決を受け、祈るときにいろんなことが分かりですね、祈るときに神様の恵みの中を歩んでいくということをですね、覚えていきたいと思います。そして24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。もうですね、弟子たちはもう9時間もですね、いくら漁師だったとしてもですね、漁師であっても9時間もこんな漕ぎ続けていたらですね、それはもうですね、もうヘトヘトであったわけなんです。そして前にも後ろにも行かないですね、状況だったわけなんですね。でその時に漁師のプロの彼らであっても全然ですね、船をうまく向こう岸につけることができなかった。逆に押し返されていたわけなんですね。25節、すると夜中の3時頃、イエスは湖に降りて彼のところに行かれたとあります。でイエス様に従っていってもですね、向かい風になることがあるんですね。なので皆さんですね、私たちは神様に従ったら全部ハッピーでいいことばっかかというとですね、問題が許されてくるということなんです。でもそれは神様の計画の中に全部あるということを覚えていただきたいと思います。でイエス様は夜中の3時頃ですね、もう遅いなと思うんですけど、どうしてもっと早く来てくれないのかと思うんですけど、でもこれが一番良かったんですね。で3時頃歩いてこられたわけです。で湖の上歩いてっていうか、簡単に聖書書いてあるんですけど、湖の上歩くっていうですね、普通のことではないわけですよね。 でも皆さんですね、神様の助けとか神様の方法っていうのはこう私たちの思いを超えてるんですね。私たちはこう自分の頭でこう考えてですね、あの自分には助けがないとかですね、このどう考えてもですね、この問題は解決不可能とかいろいろこう考えてしまうんですが、あの神様の方法っていうのは全く別の方向から来たりですね、されるわけです。ですから私たちの思いを超えてるっていうことを覚えていただきたいと思います。ヨハネ三十五イエス様は歩いて彼らのところになんと来られたんですね。そしてでも彼らは覚えてしまってですね、幽霊だと思うわけです。で、日本ではお墓に幽霊が出るんですけど、向こうはですね、湖とか海にこう幽霊が出るというふうに言われていたので、向こうから白いこう衣がですね、こうやって歩いてくるのを見て、これは幽霊だと思ってですね、怯えてしまったわけです。で、もう大の男がですね、屈強なですね、漁師たちだったんですけど、でもですね、本当にこう叫び声を上げたと思います。で、大の男がですね、叫び声を上げるんですから本当に怖かったと思うんですね。 でもいざとなった時私たちは本当にこう弱いものだと思うんです。でもイエス様はその時にすぐにですね、話しかけてくださいました。27節、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われた。で、主はですね、すぐに言葉をくださったんですね。で、もうちょっと黙って脅かしてやろうとかですね、懲らしめてやろうとか、そういうふうにはされなかったんですね。すぐに彼に話しかけと書いてあります。で、イエス様は私たちが恐れていることはご存知なんですね。今皆さんが、神様は皆さんが恐れていることを知っているんですね。ある方は経済のこととか、ある方は病気のこととか、ある方は老後のこととか、ある方は家族のこととか、皆さん恐れていることを知っているんです。でも主は言われるんですね、しっかりしなさい、私は恐れることはない、私は共にいるってですね、主は言っておられます。で、これは私たち一人一人にも語っておられることであるということを覚えていただきたいと思います。そしてですね、するとペトロがですね、28節、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言いました。みんなはですね、あ、イエス様だったのか、よかった、安心したで終わりだったんですけど、ペトロはもっとこう一緒に期待していたんですね。期待したんですね。あ、神様だったら、じゃあ私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください、私も水の上を歩かせてくださいと、なんか そういうことを一緒に求めたんですね。で、この物語のですね、事実があったことなんですけど、この物語の一つのポイントはですね、求めたっていうことなんですけど、しかもですね、この奇跡を求めたっていうことなんですね。皆さんですね、神様の奇跡をですね、求めていられるでしょうか。私は、ね、最近ですね、ちょっと反省したことがあるんですね。例えば街道のことなんですけども、いくら賛美してもですね、苦情を言われないところとかですね、皆さん集まってこれるところとか、 CS の部屋もあってとかですね、そういう確かに必要なことを祈ることはすごく大事なことなんですけど、でもですね、神様の御心の場所なので、もっと大胆に求めてよかったんですね。もっと天井が高くて素晴らしい階段があるようにとかですね、そんなの無理だとか、市内で借りるの無理だとかですね、このぐらいにしとこうとかですね、自分の頭の中でこう考えて求めてたりすることがあるんですが、でもそうじゃなくて、ペトロはこう水の上を歩かせてくださいと奇跡を主に願ったんですね。で、私たちは御心であるならば奇跡を願っていいんです。なので、神様、私の人生をこうしてください、またあの人をこうしてください、こう高いことをしてくださいと願っていいわけなんですね。ですから一つこのポイントは、奇跡を求めたということをですね、覚えていただきたいと思います。そして二つ目なんですけど、ここでイエス様はですね、言葉をくださるんですね。22節、来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったと思います。で、ペトロはイエス様が語られたらそれは必ず成就すると知ってたんです。だから命じてくださいって言ったんですね。そしてイエス様が命じられるまで動かなかったんです。そして来なさいと言われた時にペトロは初めて踏み出していったんですね。で、この奇跡の時に神様、この言葉をですね、受けるっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。で、私たちは意味によっても神様の言葉があれば大丈夫なんですね。 しかし30節、ところが風を見て怖くなり沈みかけたのでですね、歩き出して素晴らしい奇跡が始まってですね、生まれて初めて水の上を歩き始めたんですが、はたと気がつくとすごい嵐でですね、で自分は水の上を歩いてるじゃないかってですね、そんなことをですね、できないはずだとかですね、なんかこう恐れてしまって、でその時にズブズブズブっとですね、怖くなりとあります。で彼が風を見てですね、風は見えないんですけど、風を通して波が起こっているのを見て怖くなった時に沈みかけていってしまったんですね。でエサの言葉を聞いて、エサの言葉だけを見て歩いている時は奇跡が起こっていたんですが、一旦ですね他のものを見始めた時にですね、沈んでいってしまいました。で神様の言葉から私たちが目を離す時にですね、信仰の歩みをすることができなくなるということを覚えていただきたいと思います。今度ですね、ギフツが来るんですが、実況世界の時にですね、彼らが本当にこう群れの先兵隊として賛美隊として用いられているんですが、ある時ですね、なんか先回りして先回りして彼らが行くライブをする場所にですね、告げ口する人がいたんですね。それで警察が来てですね、ことごとく止められたりしました。でまたヤクザが来たこともあったりですね、いろんなことがあったんですけど、でその時にそれからライブに行く場所をですね、公表しなくなったんですけど、でもその時に恐れちゃってですね、ライブ行くのをやめちゃったんですね。でも彼らに言葉を与えられていて、路上に宝が隠されているって、路上に行きなさいっていう言葉が与えられていたんですね。また世界に行くってことも語られているわけですけど、 でもその言葉があったんですが、彼はその言葉よりもその現実のですね、こう厳しさといいますか、こうぶつかりを見てですね、波を見てやめてしまったんですね。でその時はですね、何にもこう起こらなくなってしまいました。でもその後ですね、パウロ氏がこう皆さんのこうお尻を叩いてですね、いやとにかく行けと言ってですね、示しだから行きなさいと言ってこう踏み出させたんですね。でそしてまた再び路上を始めた時に、今次々に今のようにですね、こう道が開かれていったわけなんです。で言葉があったんですけど、確かにこう現状を見てしまって言った時にこうその恐れでですね、こうやられてしまったわけなんですね。ですから私たちも本当にそういうこと多くあると思うんですが、周りを見てしまって、状況を見てしまう時に私たちは信仰の歩みをすることができなくなるんですね。なので言葉ですね、神様の言葉を見て歩むということですね、出していきましょう。でもその時イエス様はすぐに手を伸ばしてですね、掴んで助けてくださいました。信仰の薄い人だがなぜ疑うのか、もうちょっとおぼろていなさいとか、もうちょっと反省していなさいとかですね、もう少し苦しんでいなさいとか、そうは言われなかったんですね。もうすぐにと書かれています。さっきもすぐに恐れることはないと言われなかったんですけど、主はすぐに助けてくださったんですね。私たちもそのすぐ失敗してしまったり、自分の弱さでいろんなことをしてしまったりすることがあるんですけども、また分からなくなってしまったり、こうすぐに主のところに行くっていうことをですね、していただきたいと思います。他の方向に行くんじゃなくて、ペテロはですね、主を助けてくださいって言ってるんですね。他のヨハネとか仲間にですね、ヤコブとかに助けてくれって言ったんじゃなくて、その主を助けてくださいって主に助けを求めていますね。だから私たちもその主のところに行くっていうことをですね、失敗するしますし、問題が許されるんですが、その主のところに行くっていうことをですね、なしていきたいと思います。そしてでも二人が船に乗り移ると風がやんだってですね、そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。でどんな嵐の中にあってもイエス様が船の中に入ったら嵐がやんでしまった、静まってしまったんですね。で私たちの人生にイエス様をお迎えしてやるときに、そしてイエス様に従っていくときに、どんな嵐でも神様はそれを沈めることができるんですね。そして絶対向こう岸に着くことができるんです。だから私たちは大丈夫なんですね。だから本当に神様がいるから大丈夫っていう歌がありますけども、本当にそうなんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして向こう原産の地に着いたと。そしてその地の人々が来た時に、病人という病人みんな身元に連れてきて、そして着物の房にも触らせてやってくださいって言っていた時に、そして触った人々は皆癒されたと書かれています。皆と書かれています。 だから本当に主のところに来た人は全部解決を見たんですね。皆さんですね、教会に来、また祈りの神様に求め、そして感謝をし、また罪の悔い改め、そして神様に聞き従っていくときに、確かにこの神の技を私たちは見ていくということですね。主のところに来る人に主は技をなされるということを覚えていただきたいというふうに思います。で、今日は特にペテロのポイントで、見つけられた奇跡のポイントで、一つは奇跡を求めたということですね。奇跡を願っているでしょうか。奇跡をですね、そんなの無理ってですね、自分を思うし人を思ってもいいんですけど、神様に奇跡を求めてください。そして言葉をですね、受けて歩んでいただきたいと思います。そして言葉から目を離さないですね、歩んでいっていただきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天父様、この時はありがとうございます。この週間も主が導いてください。また聖霊の、一年が終わろうとしていますけれども、神様、この年はありがとうございます。さらに、新しい西暦の新年が始まろうとしていますが、この中で私たちが神様の栄光をさらに見、私の心に従っていけるように助け導いてください。癒しのために一言だけお願いいたします。悪いところがあるとその部分に手を入れてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やんだものの時は持ってお祈りしてまいりましょう。それではお願いいたします。愛する天父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。病んでいる分も癒してください。また心と体と霊を強めてください。イエスキリストの皆によって、病の霊をもの力を縛る。イエスキリストの皆によって、一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって、癒されよ。年末年始にあたる分、偶像来賓、また神道、また偽られるイエスキリストの皆によって、断ち切る。目がですね、まり方を癒されます。イエスキリストのその方の目の症状、イエスキリストの皆によって正常な状態に戻れ。喉がですね、まり方を癒されます。イエスキリストのその方の喉の働きを正常な状態に戻れ。確かにこの時がある年は恐れられます。一人一人にその時があり、その時にこの神のこの計画と神の言葉が成就していくと幸せになります。それまたは感謝をし待っていなさい。また私が示す言葉をなして待っていなさいと幸せになります。腰痛の方が癒されます。腰痛のためにイエスキリストのその方の背中の症状、また腰の症状をイエスキリストの上にあって癒されよ。感謝をすることを通して、なんかこう、この問題を解決し、またこの霊的な問題から抜けていく方がいると思います。感謝をしてみなさいと主張されます。しかし、テスさんのお名前によってお願いいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。あと主婦の内側から